新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応。
桜川マキシムジャスト。
ビッグバッドボス黒原ハルクト。
千葉文化放送ひろしと。
ネオチラジオオスパフと
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って飾って眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
おはようございます。
おはようございます。
元気ですね。
ね、もう朝のすがすがしいこの気持ちが、
なあ、
すみはチュンチュンと泣き、
チュンチュン泣きな、
この涼やかな空気が身を引き締め、
うん、
眠いよ。
どうしたんや、君今日。
もうちょっと、もうちょっとで時刻変わるよ。
うん、時刻変わるまでに収録終わして終わらせようぜ。
うん、頑張りましょう。
うん、頑張ろうぜ。
よし。
よし。
話は決まった。
で、もう、10月も終わりなんで。
そうですね。
うん。
これ上がってる頃は、もう11月かな。
ギリギリかな。うん、まあ、11月かもしれないですな。で、まあ、月末、っていうと、
はい、
まあ、恒例の、うん、まあ、雑誌が出ますよね。
そうですね。
うん、模型雑誌が、
はい、
今回も。で、まあ、ヨマタンに、まあ、ご紹介していただこうかと思うんですが。まあ、
評価的なばっかりですんで。
ばっかなね。うん。
まあ、ざーっといきましょう、ざーっとね。
ざーっとね。はい。
はい、モデルアート12月号。
モデルアート12月号。
特集、朝食を制して塗装を制するということでして。
真面目な雑誌やから
ね。さすがモデルアートですね。色作りのノウハウが分かればもっと塗装が楽しめるということで。
うんうん、
でね、ほんまね、基礎的なところからちゃんと書いてくれます。
う いつもわかりやすく。
いま一度おそらい。
あはは。すっごいなこれ。
塗料、溶剤の特性を知れば朝食は思うがままみたいな感じ。ダークワースト&ダークグリーン。英国お気づきモデラーが解説。CLS とは。
ほう。
明度をコントロールすれば退色表現もバッチリ、ね。
うん。退色ゼロ
ね。で、ミュンハンですね。これ看護官ですね。うん、フィギュアの方ですな。すごい立体的な、うん、フィギュアの塗装で有名な方ですな、う
ん。最近アジアの人多いですもんね、ほんまに。
で、この方がちょっと解説してくれてるんですけども、うん、まあ、ほんと、色相、
うん、
赤、青やの、うん、赤や青などの色味のこと、
うん、
もう色の見え方とはどういうことなのかということまで書いてますからね。
うん、で、色の三原色とか、
そうですね。
で、光の三原色とか、
原宝根色とかも書いてあります、うん。色相、明度、サイドまでちゃんと書いてあります。うん、
この色相感ってあるやん、丸に色がずっと並んでるやつ。うん、あれも、もう昔、横山さんの本でね、
はいはい、
やっぱりそれをずっとチェックして、
うん、
いわゆるその体格のね、うん、色っていうのが補色になる、補色っていうね、なるんだよっていう話をね、聞いて、それからもそういうのをよくもう頭に入れるようにはしてたんやけどね。
補色バッチリ使う色もずらしなさいっていうね。
うん、その近似値ね、うん。その両隣をどう使うかっていうのは難しいんですけどね。うん、
センスですな。
うん、センスです。うん、まあその辺も分かりやすく書いてくれてるわけですね。
うん、明度ね、色のね、赤
い。すごいよな。この白から黒へずーっと、
グラデーションでね。
グラデーションで持っていくっていう、
ね。
うん、
それね、フィギュアの陰影をもう、際立たせることができる。
昔ね、うん、ほんま白と黒だけ使った横山さんの、
うん、
何やったっけ、サフスやったっけ。
うん、
あれ見た時びっくりしたいな。何色使ってんやろうと思ったら2色しか使ってなかったっていうね。うん、あの辺やっぱりすごいな。絵描く人って。
ね。
うん、
まあ、サイド、色の鮮やかさの度合いのこと。
うん、サイド、メイドってね、
うん。
パッと言われても分からへんもんな、
ね、うん。で、配色によって色に立体感や深いイメージ効果を持たせられるとかですね。メイド、サイド、色の関係を複合的に使って立体感を表現する
んですね。うん。
まあ、フィギュアっておでこちゃんが分かるとかそういうところですわな。
そうですね。結局、T ゾーンを光らせるとかね、いう。なんかメイクみたいですね。ほんまに、ね、女性のメイクと一緒ですよね。
これなんぼの違いなっていうね、
うん。
というところからですね、まあ色の、はい、色派いうとこと、
はい、
で今度は色を塗るための塗料そのものの話。
はい、
で、うん、当然まあ各メーカーのね、
うん、
クレイオス、ターミニア、ガイアノーツ、フェンシアーズいうところで、うん、どんな種類の塗料が出てるのか。
出てるか。
タイミアルもラッカー、アクリル、エナメルがあるわけですからね。
う
ん、
そうです
ね。それの、それぞれの特徴をわざわざまた書いてる。で、わざわざ、上塗り、下塗りの特性も書いてるしね。
書いてくれてるんだよね。
混色適合表もありますしね。
お
どれ、どれが使えるかっていうね。
すげえ。
で、溶剤。
溶剤。
溶剤の基本特性。まあ、それはクリオスのミスターウスメ液、レベリングウスメ液、
うん、
ラビット。ラビット
ね。
ラビットね。
うん。
もう先になったもんね。
うん。ラビット。乾くのが早いんでしょ、ラビットってなんか。
ラビットですね。早いんだから。失礼いたしました。
ラビット。
うん。ラビットやったら先になっちゃうからね。
うん。
で、水性ホビーカラーを攻める、ね。
それ知ってる人が少ないと思うね。
うん。いうところでね、それでまずはその、例の言ってスプーン。プラスプーンに塗ったりとか、
ね。プラスプーンって便利やね、なんか。
ね、
うん。やっぱりこう三次局面だからかな。
ですね。
平らなもんじゃ分かりにくいもんね。
うん、光具合が分かります
ね。分からないね。
ね、うん、の特性で星5つでね。
はい。
表現して。
なるほどね。
ラビット薄め液はフレンドリーには適しません、みたいなことを書いてるところですね。
でも、ほならもう結局エアブラシ専用ってこと
ですね。うん、そうですね。あっという間に変わ
って
。
うん。
で、なかなか使わない色の素。
いや、結構使えますよ。
使ってます？
はい。
おお。
やっぱこういうのが出てきてくれてからね、うん、意外と紫とかああいうのが正確に出るようになったから、
ね、
うん、 混ざりもんがない色なんですよね。
うん、そうですね。
普通の赤とか青っていうのは混ざりもんで色作ってるから、うん、それを混ぜてもちゃんとした色にならないとかね。
まあ、くすんでしまうという
か、ね。くすんでしまうとかね。黒
っぽく濁っちゃうっていう。
うん、だからその、例えばなんか赤に、もうちょっと赤み出したいとか、うん、なんかそういう時に、足したりね。
そうですね。
うん。逆に純粋な赤っていうのかな。出したりする時もありますが、結構ね、これが出てから、
うん、
繁盛に、また色を、
うん。最近なんかレベルアップしたのかなとか、そういうことなんですね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
私も付き合えるように頑張ります。
ありがとうございます。
言うとかにダメだね。で、昔懐かしのレイトンハウスの F1。
あ、レイトンハウスなぁ。
ローラ T95。
はいはいはい。びっくりしたよね。何ちゅう色やねんって思ったまあ出てきた時
に。黒色ですよね。
うん。
で、それを、少量添加の 色のもとが決めて。
ああ、やっぱりな。こういうのが、やっぱり今まで出しにくかった、作りにくかった色はやっぱりこういうのだ。
それからいいんです、ね、それおもろいのが、デジタルスケールを使って、重量比で調色をする。こういうね。
ああ。でも最近このデジタルばかりって安いもんね。
らしいですね。
でもな、もうほんま何ミリグラムのあれやもんね、それ。
0.1 グラム単位でできると。で、本体加工たった2000円ですよ、これ。
うん。まあ、そんなもんでしょうね。
これスポイトで入れながら調色をしてる。で、0.4 グラムから1グラムまで、色調の違いまで出てる。
ほう。
こんだけでね。
最近すごいなぁ。モデルアートすごくなってきたな
ぁ。でね、あれ特にね、この F1 やったら色味でもない。
うん、
ガスも印象も、ものすごいから、うん、そこまで神経
かかる。何グラムの色の差って今までなかったもんね。
うん、
何グラム足したらこの色になるなんて、
ね。0点ですね、
うん。すごいな。
これでちょっと余談ですけどね、これね、はい、書いてあるのが、塗料の攪拌。
攪拌、はい、はい。
綿棒はいい。
そうなんですか、そうなんですか、
塗料の瓶そこまで。もらなく加工はできる。
いや、もうそれは。
金属棒だけど、どうしても、残るとかあります
よ。わかるけどね。わかるけどね。そうやけど、ほとんど綿棒吸うてまうやんか。
その辺は大丈夫なんじゃないですか？
なんかもったいない気するな。
しますけどね。
うん。
その時はもう、
でも、そこにただ、とどってる一番濃いやつを、なんか、全部取っちゃいそうな気せえへん。
先に、
つけといて、上をつけといて、ね、しましといて、うん、もうこれ以上、ないなっていう時に下まですっごいガリガリやるとか。
うん、それ少しやましちゃう
ね。うん、それはだいぶマシでしょ。
うん。まあ、ちょっと意外なもんで。
いや、
加工すんねんな。
うん、僕ね、よそ見しながら、綿棒突っ込んだことはね、その瓶が開いてね、ズボンって、うわって、もったいないことしたーいって。うん。でもそれ、でもほらもうそれ、攪拌する綿棒置いときゃいいやな、別に。
うん。でも、同じ色使わんとね。
そこよな。うん、もう、各色綿棒置いとかな。
まあ、それ以外にですね、まあ、再認識、リターダーを正しく使っていますか？使うことあります？
私、ツヤを出すことないのでね、
うんうんうん、
よく、あんまりないけど、フィギュア塗るときね、だけですね、使うのって。
筆で？
筆でね、どうしても筆で塗るときに早く乾きすぎるから、ちょっと塗りにくいじゃないですか。だから、リターダーをちょっとつけたり、することはありますけど、まあ塗装、ただエアブラシでリターダー使うことってあんまないです。
はいはいはい。
ないです。早く乾いてほしい、むしろ。
そうですね。
うん。
で、それと、新溶媒液。
ああ、それは結構買ってます。
使い方。
うん。うん、在庫が多いんで、うん、何年前に凍ったやつか分からへんやつが、たまに使ってみようかと開けたら、
うん、
固まってやがるの中で。
うん。
うん、よくね、凍ってきたやつじゃないで、自分で凍って置いたやつがあるからな。
はいはいはい、
情けなくなるときあるから、多分これ結構使ってますわ。
うん。
で、この新溶媒液って普通のあれ、シンナーで溶かすよりも、いろいろ他の溶剤入っとるでしょ、これ、
うんうん。
だから、わざとそれ足すこともあるけどね。
はいはい。
うん。でもこれほんまに固まってっても、 入れて、そやな、一週間ぐらい踊ったら相当溶けるからね。カチカチに。
すごいね。うん、これもね、塗料がカチカチに固まった場合みたいな。
うん。
塗料1に対して溶媒を1点か、うん、一晩置くことで塗料が溶けてくれるっていうね、
うん、
濃度はミスターカラーで、ミスターカラー薄め液で調整するっていうんですね、
うん、いわゆるこれ普通に買った時に入ってる液らしいですね、
うん、
上に上いつもこう分離してるあの上のやつがその溶媒液らしいんですね、はいはい
はい、1対1以上が点火してない方がいいと、
うん、
筆塗りエアブラシ塗装ともに塗装時のお墨液の代用として使用することが NG、
うん、
溶けますもんね、
うん、溶けちゃうから、
ほら、
うん、
というところで、あとはスピットファイヤーね、
はい、
あのいわゆる TLS っつうんですか、うん、何の略やったっけ、温帯陸上迷彩、
はい、
テンプレートランドスイーツ、すいません、
うん、あ、横文字、
うん、英語、
いや、わかんない俺、うん、
音楽ですみません。でね、それぞれ当然ですが、ミスターカラーでも、はい、AK インタラクティブの、インタラクティブのリアルカラーでもね、はい、専用のカラーが出てるわけです。
ああ、もう最近そういう時代ですもんね。
で、瓶生でまず塗ってみましょうと、
はい。
結構パキッとしてると。
はいはいはい。パキッとしてますな。
で、それで、
はい、
まず一つのパターンは、お互いの色を混ぜたらいい、うん、混ぜるっていうパターン。
うんうんうん、
10対1で混ぜる、うん、そしたらパキッとしなく、うん、ちょうど中間じゃないけど、うん、英語具合でよりあんちゃうかっていうのをやってみたのがこれ、
うん、
ところがやりすぎるともうちょっとわけわからんことになるから5対1までいっちゃうとまずいよと、うん、でチョーキングってご存知ですか。
あ、なんか聞いたことあるんだけどね、チョーキングって、
チョーキング
何やったっけ。
体色とは全く異なるチョーキングという現象、
うん、
これに、まあ、丸読みしますけど、
はいはいはい、
チョーキングは塗装表面のポリマーが、熱、水分、光の複合作用によって、浸食され、灰、灰白色、
うん、
灰、灰ね、
はい、
に白ね、
うん、
灰白色に見える粒状の顔料、
うん、
すなわちチョークの粉のようなものができることを言う。
うん
う
んうん、
この現象は、うん、アナターゼ型二酸化チタンのような、うん、こっちは、ある種の白色顔料や、
うん、
糖度、うん、陶器の、焼き物の陶器ね、
はい、
糖度、
セラミックみたいな、
ね、カオリンって書いてますね、うん。誰かの、女の子のあだ名みたいです、
ね。カオリン、かわいい。
のような、一般的な増量剤、増やす量の剤、ね、
はいはいはい、
増量剤やエキステンダーにより加速される。うん、もうこのようなわけわからんけど、
うん、
中略、
うん。
チョーキングはその下にある塗色を鈍く、
うん、
灰色がかって見せる効果があり、よく体色と誤解される。
うん、
塗装表面の粉状の残留物は、
うん、
チョークの粉のように、
うん、
細かいが、大抵は純白ではなく少し灰色がかっており、
うん、
塗装面を擦ると手に付着する、
うん。
定調に整備できる体制があれば、
うん、
表面のチョーキングを除去することで、その下にある元の塗色の層を表面に出すことができる。
そうか。あの汚れってそれやねんな。
どの汚れ？
いや、僕現場でね。
うん、何の？
いや、仕事の。
戦争じゃなくてね。
アホか。うん、でね、よくユンボとか。
はいはいはい、はい。
ああいうの、まあ、嬉しがりやから、履、う、体、んうん、がついてるもののそば行くやとしても、うんうんうん、止まってる昼休みとか。うんうん、で、触ると、うん、白くなるんですよ。
ほこりじゃなくて。
だから、ほこりじゃなかったんやなというの。今、その。
ほこりじゃない？埃ではないです
よ。うん、埃ではない。白いって言った
よ。ああ、灰色っぽい。
なんか石灰。
そうそうそう、チョークの粉。
うん、だから、今、それ聞いて、うん、あれはそれやったんやなと。
なるほどね。
うん。汚れやったら、こう、茶色いとか。
そうですね。う
ん、
白いのにしたら黒くなりますよね。
うん、黒くなるとか、するやんか、うん。触っても、なんか、白いもんが、こう、ほんまにチョークみたいな、あれがついた、つくのよね。
経験者がここにおると。
うん。いや、で、ああいうのって、やっぱり、結構触りたがりやから
な、うん、そうですね。
写真も撮
ってるもんなのね。
いや、うん。まあ、そういうことなんですね。ああいう、でかいもんって、炎天下の中でガンガンしとるから、そういうのが浮いてくるんですね。あの汚れは、ね、うん、今わかった。
よかったですね。
あ、そうなんや。ほんまにチョーク、うん、みたいな、白い。真っ白くなんねん、手が。
もうそんなになるんです
か。はい。ザーって触ったら、うわ、これ、
ザーという感触もあるんですね、触って。
若干あります。
うん。ザラザーって、なんかこう。うん、
スルッとはしてないからね。うん。うん、だから、僕はもうそれ、ホコリは免許と、うん、なんでこんな種類ホコリ
するの？なるほどね。へぇ。
うん。
いや、いい話ですね。
うん。
まあ、チョーキングは体色とは異なる現象で、塗装面が灰色がかって見えるという特徴があると。でこれを再現するために、グレーや白を混色して、添加して、調色することが考えられる。っていうことで、それを、白を足すっていうのはそういうのも意味があるんですな。
あ、ってことはスケールエフェクトだけじゃないんですか。
へ
ぇ、うん、僕はもう、なんかそういう意味で入れてたけどね。
うん、かこういう感じで、まあ、これはこれで穏やかな灰ですね。はいはいで、あとはもうリアルカラー、ミスターカラーとリアルカラーを足してみちゃどうなのかね。
なるほど、
ね。あったね。
うん。でもこの色同士を混ぜるっていうのは横山さんの本でもありましたね。
うんうん、
あの、例えばドイツの戦車ね、うんうん、ダークイエローとダークグリーンと、うんうん、で、レッドブラウンやけど、うんうん、それを、あの、メインのダークイエローをちょびっとずつ入れたら馴染むって塗った時にね、あんまりクッキリクッキリクッキリするから、うん、だからちょっと入れたら馴染むよっていう本に書いてあったん
です。
それがそのことなんですね、
結局。特にこれ2色や、2色だから分かりやすいですね。
分かりやすいですけどね。
ダークグリーンが10、ダークアスが1。で、逆にダークアスが10。とダークグリーンが1、
なるほどね。
みたいなもある。
うん。まあ、横山さんは、その、一応、三色迷彩の場合は、基本色を入れたらいいっていう、うん、書いてあった
もんね。確かにそう。うん。読んでたような気がしますわ。
そうでしょ、うん、あれはね、なんか、いや、僕もあれ、またこれ読んでみとか言うた記憶もあんねん。うん、ここ面白いで、って。うん。
あとは、なんだかよくわからない色。ダックエッググリーン。
いや、持ってますよ、うん。スカイも持ってますよ。
そう
持
って
ます
よ。スカイってダックエッググリーンと一緒のことでしょ？
そうなんですよね。あのね、呼び方が違うんですけど、若干色違いますね。
うん、でね。
僕も嬉しがりやからね。で、スカイってね、単色で売ってないんですよ。うん、3色、その、イギリス軍の飛行機セットに入ってたんですよ。
でね、このティップスが入っとって、うん、
はい、
海戦前夜の英軍戦闘機の仮面は黒と白の2色で、うんうん塗り分けられていたが、
はい、
開戦後の1940年6月には、すべての戦闘機の仮面色をスカイ、括弧してダックエッググリーンとも、
はい、
で塗装する、通達が出された、
はい。
サンプル、これ写真がありますが、サンプルは左をミスターカラー368番スカイ、
はいはい。
あるんですね。もう出てるんですね。368番、
うん。で、だから最近単品売りしだしたんですよ。うん
で、右がリアルカラーの RC290、うん、RAF、スカイで塗ったと。
うん。
概ねダークグリーンならと同じ蛍光の違いが見える。
うん。
海外製のリアルカラーは上からハードなウォッシングやレダリングを施すことを前提とした色味に見える。だいぶ色の、これちゃうんでしょ、黄色いのとは、
うん、そうですね、違う。
若草色っぽい感じね。
うん、いう
感じ
セットで買った責任取ってくれ。スカイってどんな絵だよって、三色セットのやつがあったから、スカイって言うと何やろうと思って、うん、で買って帰って、そのために。
うん。うん、ね、スカイな感じはしないけどね。
全然違うん
ですよ。でもこの色が多分イギリスのそれでは見上げると紛れるんでしょうな。
そうなんでしょうね。うん、あれ、国によってほんまに見れちゃうもんね。うん、
まあ、色によってね、被災界の差し方も違うんでしょう
ね。違うんでしょうね。確かにね。なんか、でもイギリスって言うとなんかどんよりした感じするんやけどね。
そうですね。いつまでね。
うん。なんか映画見てもさ、なんかあの、イギリス映画とかフランス映画ってどんよりしてるやん。
霧のロンドンエアポート、これです
よね。で、なんかフランス映画もあんまりスッキリしたあれないやんか。
フランスの映画なんかだって見んじゃないで、何言っていつもなんかわけわかんないしてますから、
ね。ジョリジデイで。
うん。これまでジャブーン。
ジャブーン、ジャブーン、シャブン、ジャブーン。
でね。
はい。
次は、冷戦。
冷戦ね。
その、明度の段階で体色表現、真っ白な白は使わないことで、
うん、
いわゆるその、ゼロ線色ですな。
ゼロ線色ですね。緑色ね。
そう。暗緑色、三菱系の明度を段階的に上げていき、はい、体色表現を施す。で、その、
はい、
足すのに白を使わずに、
はい
ミスターカラーの338番、
うん、
ライトグレー FS36495、
うん。
これを白代わりにして、色を変えていく、
うん。なるほどね。極端になっちゃうからね。
うん、で、仮面にブラックを全面に吹き付け、パネルラインをブラックをノックスにして、暗緑色をランダムに吹き付けるということで、これをステップアップ、ステップやっていって、こういう、 パネル中央はちょっと薄くなってるみたいなことを再現していくという手法ですな。
ね、
うん。仮面色も同様と。
はい。
まあ、確かに4色ね、一つの色のものを4色使うっていうのは確かにね、うん、意味があるかもしれませんね。
うん、も
うで、これわざわざね、その、ベタ塗りさんと、
あれ、
わざわざやってますけどね。
いや、だからね、単色む、難しい。
難しいですよね。
もう、だからあの、戦車なんか特に面積広いからさ、うん、だからジャーマングレーなんか僕、4色も5色も作ったよ。うん、
偉い。
ほんまに。で、それがまた最近出だしたやろ、話して。うん、カラーモジュレーションと。まあ最近便利でいいね。
うん。で、それと小次は、秋の新塗料紹介ということで、
はいはい、
ミスターベダリングカラーフィルタリキット。あんとミスターベダリングカラ
ー。
最近おっちゃん買ったやつ。
ああ。
やっと赤変えたんですね。
はい、あの、やっとちょっとまた、あの、今週、あの、昼間、
はい、
うん、仕事の途中また現場抜けて、うんうん。
仕事をサボってね。
サボってね、上司に行ったんですよ。で、やっとありましてね。うん。
買ってきました。ミスターからフィルターリキッド、グレーズレット。
うん。
これフィギュアに使ってますね。赤に刺すように。
ああ。
フィギュアの顔にね。
顔にね。
うん。
昔あの、クリアオレンジを塗ったりね。
うん、うん。
いろいろやりましたけどね。
うん、うんうん。
こういう便利なものができて、たら、ありがたいね。
まあ、これね、赤いやつ、色調のシグハグ感を落ち着かせられるほか、
うん、
くすんでしまったサイドを復活させることができ
る。
なるほど。ええか
もしれない。まあ、実際、そうやね、あの、アメリカ人って意外と顔赤いもんね。
赤ら顔です
ね。赤ら顔やもんね。うん。
で、あとはベダリングから、
うん、
あの、ホワイトダストとライトグレッシュ。
はい。
何がちゃうねんと。
何がちゃうねん、僕もそれ知りたいねん。
ご紹介しましょう。う
ん、はい。
ホワイトダスト。
はい、ホワイトダスト。
中東やアフリカの砂漠地帯に見られる白っぽいほこりを再現したから。
うん、おー、そうなんや。
ダークイエローやサンドイエローなどの車両に、ベダリング、車両、ごめんなさい、ダークイエローやサンドイエローなどの車両のベダリングに効果を発揮する。
なるほどね。
で、ライトグレッシュは、ヨーロッパ東部やロシアに見られる少し赤みを帯びたグレーっぽい色調のほこりを再現。東部戦線におけるジャーマングレーの車両のベダリングにあるということ
ですね。そうなんですか。
で、あの、実際にね、うん、あの、ジャーマングレーの車両と、うん、いわゆるデザートイエローの車両に塗ったらどうなるかっていうのを塗り分けしてます。
なるほど、なるほど。
やっぱり、ね、それ用で、あの、うん、ホワイトダストの方、
はい、
これは中東の砂漠ですわね。
中東です
ね。アフリカな、
はいはいはい。
それを、うん、あの、濃い車両に塗っちゃうと、
うん、
あの、明度が高くてくどくなっちゃう。
うん、浮いちゃうんですよ。
よくしすぎな感じが、
うん。
で、その一歩、そんだけやる、そんだけ明るいんで、サンドイエローに塗るとちょうど塩梅がいいと。
うん、
その、ライトグレーシーについては、その逆っていうことですね。
逆ですね。
暗い車両に塗るとちょうどええ塩梅になる、うん。で、明るい車両に塗ったら何のこっちゃ分かりにくくなると。いうふうなことですね。色が溶け込んじゃう。いうところで、このライトグレーシーは、今作ってる戦車に使いたいと思いますと。ILL に使いたいと思います。
そうですね。
はい、ちょうどいいと思います。
ちょうどよかったですね。勝った甲斐があったぜ。
ね、
ほんまに。じゃあほんま二人で、これどうしたもんかねって言うとったもんな、これ。
何使うんやろ
うって。
買うだけだね。
やってみな。今あれやね、あのメルカバとかあんなにもええかもしれない、
ね。あ、そういうことですね。そういうことね。
ね、中東のあれ言ったら、
そうですね。
T72 とか、向こうで使ってるやつ。
アフリカ戦線とかね、
そうですね。
うん、ドワッチにいいかもしれませんね。
ドワッチ？
アフリカやからね。
おー。そっち行くんよ、
そっち。おー。アカンプラジオですか。
アカンプラジオ。
アカンプラジオ。それでね、
はい、
ちょっと話変わりますけど、
ええ、
小松に SU35 現る。
小松基地
に SU35 現る。また、亡命かということでなくてですね。
うん、
F15 に、うん、F15J に、
うん、
いわゆるフランカーの塗装をしてるんですね。ほら。
あ、そうか。うん、フランカー。
アグレッサーっちやつですね。
アグレッサーやね。
みんな大好きアグレッサーです、
はいはい。アグレッサー、みんな大好きアグレッサー。
うん。ね、らしい塗装してるんですよ。うん、この、青のね。
フランカーに見えるの。
グレーにね。おもろいですよね。
うん、
これなんかね、作ってみたくなるからいいんですよね。
うん。
で、ちゃんと日本塗料工業会塗料用標準色の方がカラーパターンになっております。
はい。はい、でもこの上面にこんなに明るい 色を使う迷彩って珍しいよね。
まあ、アゴレスさんは派手にしてますからね、迷彩色。実際のあれとはまあ、だいぶ違うんじゃないですか。
違うんですかね。
あるいはロシアに行ったらこれで見たくなくなるのかもしれない。
ああ、やっぱり、お国によって違うからね。行ってないか分からへん。
まあ、アグレッサーは派手にしてますからね。
やアグレッサーは派手じゃないと。
うん、やるもんね、やってみるやつですからね。でも初期のアグレッサーは、あの、なんちゃろ、一戦配備の、あの、機体が回ってこれんから、あの、ちょっと格下の飛行機使ってたから、あの、地味な飛行機やったらしいですね。で、最近は同じぐらいの装備ができるから、その分派手にして、かかって今回にというのを何回言います。
でもなんか昔の方がかっこいいな。あの、一つ下の騎士で翻弄するっていうの、すごくなんか共感っぽいよな。お前らは前の世代のあれについてこれんのか、みたいな。
VT に追いつかれへんって話ですね。
うん、そうやな。なるほどね。
あとは、まさくれもいろいろあるんですけど。と面白いな
ぁ。
ですね。どこ行ったかなぁ。このマッハもね、すごいですね。実写に見えますよね。
もう最近すごいですね。長谷川やったっけそれ。
長谷川のね、マッハですね。
マッハ3ね。はい、破壊だね。
白いからですね。でね。こういうメッキパーツのゲートはとこ目指すところ。
はいはい。
ミラーフィニッシュを貼っちゃいなっていう。
あそういうことか。ミラーフィニッシュなぁ。あれってほんま貼りにくいっすよね。剥がしにくいし。
あとね、スポークは暗めに塗ると、暗めに塗装すると、臭さが目立たなくなる。
あ、そうなの？
はい。
へぇー。
そうなんですね。なんで、発見しちゃう人がいるんですね。すごいですね。
いろいろやってるんやろうな
ぁ。パイピングがね、そのこうさらっとできてるところがかっこいいですね。これは
本当に。パイピングって一番難しいんだ
けどね。
ややこしいから
ね。もうあれです。
いいってなる。
おいで、とうとうモデルアートにもですね、
はい、
バンダイのこのキット。カップヌードル。
カップヌードルが
さ。サクレが
出るようになりましたか。モデルアートに。
これは実物っていう写真がちゃんとあってですね。で、これがさ、これ。
みんな実物ぐらい知っとるわってな。
クレスがつかんからね。
そうかい？
うん。
へぇ
パッと見てこれどっちやって話になりますか？
まあ、写真やったらわからん
ね。
確かにね。写真はわからへんけどね。
でね、これ、裏面のね、あの、製造の、あの、原材料だとか、
うん、
何やかんや、モールド代入ってますよね、あれ。
はい、入ってましたね。
これを、あの、金の、塗料で、あの、なんすか、墨入れすると。
お
タミヤのエナメル塗料 X10 にゴールドリーフを溶剤で希釈して、ミドに流し込み、乾燥後、溶剤を含ませた余分、綿棒で余分を拭き取った。
お
それでこう再現してるというね。
へ
で、ネギはバラも使ってみましたですね。弁当はさまね。
あの、ビニールのバランを。
そうそうそう。それをネギに
使って。ご苦労様でございますな。
で、また本物にせん、本物実模型ということで並べておいて
ます。なるほど。
気合入れるね。
しかし何を持ってバンダイこれ作ったんやろな。
面白いじゃないですか。
まあ面白いけど。
うん。みんながみんなこれ見てドラえもんのことを思い出しましたからね。
どういうことですか？
ドラえもんに伸びたかプラモキット、カップラーメンのプラモキットを作るというオチのエピソードがあるんです
よ。あ、そうな
の？超有名な、タイムパラドックスの結果そういうことになってしまうというですね。超有名なやつがあるんですよ。
それは知らなかった、
カップラーメンのプラモなんか作ったって何にも面白くないっていう最後のセリフなんですけどね。
うん、
それは、あの、接着剤作って、あの、プラモ作ってましたけど。
うん、
まさかそれが現実にできる日が来ようとはという、
ね。なるほどね、
みんなその考えにふけいながらコロプラムを買ってるわけです。
それで僕もう一つ分からへんけどね。なんでそんなもん、
まあ、
やっぱりその年代の人
には共通のあれがある
わけですよ。あれがあるんやね。
まあ、そのために出したわけじゃないと思いますけどね。
いやでも、そう、キットを作ってるやつもそうやったんちゃうかな、作ってる人も。
多分、買う人の大半はもうそのことは頭思い浮かべながら買ってると思いますからね。まあ、単純に、プラキットしてほんま無駄に、ね、分割して作ってますからね。おもろいっちゃおもろいんですよね。
おもろいっちゃおもろいけどね、確かにね。まあ、違う意味では、まあ、バンダイの底力を見せてるような。
そうですね。
ここまでできるぜっていう。うん。
あとはですね、モデルアートらしいパチコレクションの紹介ですね。あの、入賞作品の写真が載ってます。ね、
ガンパチね、昔よく買ったよ。
パチですよ。
僕、中学の時よく買ったよ、あの、パチ。
うん。僕も見てました。
で、僕もね、3回ぐらい送った。
おー、乗りました?
乗るか。乗るかい。送りましたよ。
これね、あの、情景モデルみたい。だいたいこれ見た感じですけども、うん、屋外で撮ってる感がありますよね。そうじゃないのかもしらんけど、そう見えてるだって、そう見えてるのかもしれませんけどね、そんだけすごいのかもしらんけど、うん、ですね、この事務作家系なんとも言えずいいですね。まあ、ものによってはダイナミックな構造のやつもあったりもするわけですけど、それがね、ガンプラとは大いに違うと思いますよね、うん。いいですね。
そういえば、あの絵がどこ行ったかな、うん、今やったらね、デジタルで撮れるけどね、あの頃はね、うん、親父のペンタ借りてね、たまたま拙者神宮も撮ったんですよ。親父がね、なんでかで、なんか僕が歩いたら、えらい親父が乗り気でね、拙者神宮だ、あのフィルターだ、うん、とか、ピンク色の、うん、とか貸してくれて、ね。
拙者に任さるよ。
拙者に任さるよってね。やったはやったんだよ、中学の時な。何枚か送ったんだけどな。梨のつぶてだ。
まあ、これからからまだありますって。
そうなのかな。ないない。中学生やからできたんや。
おっさんやから金に物を言わせてできることもあるわけですよ。それは大人の趣味ってやつですよ。
全然そっち。ああ、まあ、あの、ね、この間買った本、撮影のね、周りもあるしね、ちょっと悪塗りしてもいいかな。
そうそう。
うん、なるほど。
金に物言わせたら、あんなの。子供の頃、子供の頃できんかったこともないってやるわけです
よ。そんな言わせるほどないよ、俺も。言わせたいんやけどな、もう。
江戸の敵、東京で、江戸の敵、東京で歌な。
うん。もう言わせたいんやけどな、言わせるほどないんよ、俺もな。
やったらな、やったらな、あんなの。
うん、俺はしたいわ。
自己満足、自己満足。
もう金が物言うのを見てみたいな。金、金、金、金、金って。
自分周囲で本物にしか見えんわ。タハー言ったらよろしいんですか。
タハーって。うん。見てみたいね。
はい、ということで、モデルアートの方で、新製品の紹介。
あ、新製品ね。
スケールモデルしかございませんって言ってね。うん。マーダー1がなんか出ますね。すごいですね。さすがタミヤですね。
マーダー1ってなかったんですね。
完全新設計。だから、ひょっとして、ブランニューなんかな?そんなことない?
いや、僕知らないですね。
っていうのは、マーダー3は出てたと思うんですよ、ね。
2も出てますよ。
ね、
あります、うん。いや、とにかくね、この足回り、石足の、これなかったもん。うん、
このヘチョイやつね。
ヘチョイやつ。うん、ほんまに、
弱っちい感じね。
ドイツ戦車でね、これってタミヤで僕見たことない。
珍しいですよね、うん。
こういうのってブレガンキャリアとかあんなっちゃう。へちょいだこの、
そうそうそう、
このサスペンションへちょいなーって。
蹴飛ばしたら曲がるんちゃうみたいなですね。うん、
っていう感じのやつ。まあ、とても大型の車両には使えないやろうなっていうやつですけどね。
うん、あとは意外と出てなかったんかっていうね、長谷川からスカイライン GTR。
うん、三人あるよ
ね。そうですね。
これなかったの?
見た。長谷川からね、新製品、16年ぶりの GTR だから、そういう。BNR 三人。
ちょうどあの、バブルの頃やな。
そう。僕らが、ちゃん、ある程度物心ついて、やっと出たスカイラインって感じ。中学校とか高校とかじゃなくって、ある程度実際に免許を持てるようになった時代に出たスカイラインで、うわーっていう感じだったんですね、うん。
これのね、カチカチのサスペンションのね、知り合いが乗っててね。
50人が乗ってあったんですよね。
え
?50 人が乗ってあったんですよね。
うん、
横に乗せてもらったんですよね。
横に乗せてもらったけど。
吐きかけたんですよね。
もう二人で吐きかけてね、というのは、まあ、飯も食いに行こうかっていうことなんで、うん、中華料理よりたらふく食って、うん、で、走ってて、さす硬くて、
はいはいはい。
もうレーシーやからね。うん、ほんで、センターポットやったからね。
センターポットって何?
センターで、タイヤ締めるやつ、
うん。
までやってたからね。
う
普通やったらこれ5本とかで止めるやん、ね、あれセンター、センターロックやつ、ね、あれやねえらい凝ってんなあ、うんうん、カチカチで、うん、ガタガタガタ
いや
そんな感じでね、うん、もうコーナー絶対沈まへんのよね。
ああそう、
うん、もうガーッと切ったり、うん、思い切り切ったってでも二人でなんか気分悪くなってきたんやけど俺も気分悪いね。
ドライバーからってどうする
いやほんまドライバーちょっと飛び置かれて二人で降りてうーって吐きそう。
そんな車があるんですな。
うん、
まあ、それは固くしたんですねわざわざ。
そうです、うん、うん。バカみたいにでもフェンダーが悪いんやからね。一遍ぶつけてもでね、タックインなんかね、あのこれってね、あの四駆やけど、ね、後ろ滑った時に前がかかんのよね。
はいはいはい、はい。
ほんで滑った思ってあの吹かした瞬間に前が入って、うん、
ガチ
ン逆に行ってもで、
ね、うん、タックイン、
ね、タックインみたいなことやってもてね、うん、でフェンダーやってもてね、うん、タコついたルートったで。
そうでしょうね。まあこの DTR やっぱちょっととね、かっこいいなぁというのが僕の中に、ね。
いや、一番かっこいいんですよ。
バランスよくってね。うんうん、あんまり、決め道と脅かすというほどでもなし。
うん、
ツードアッチの方がまた潔くていいですな。
いいんですけど、
ね。今時の車いないですな。
何やったら、ディスカスカップリングとか。
なんか聞いたことある、それ。
なんか確かそんなんがなんか入ってたやつちゃうかな。うん、
なんか
でしょ、オーナー曰くはなんか、うん、置いて聞いとったけど、もう一つ、あの、僕分かってなかったんやけど。
なんかですか、あの、なんですか、左右の回転差が減ったこれがどうのやつでしょ。
そうそうそうそう、うん、なんかそんなやつ。その頃、日産乗ってたからね。あの、グループ A はワンメイクになってもってなくなってんでな。
はいはいはい、
もうなんか3人あるのワンメイクレースやないかっていうことになってね、一時。
ね、
うん。ああ、恐ろしい車ですわ。あの頃また知り合いがあのカプチーノやら、ちょうどあの時代でね。
うんうん。車がね、贅沢な車多かった
っすね。贅沢な車でカプチーノを持ってるのってね、あれがまた怖かって。
うん、小さいし、
ちっちゃいしね、こう、あの、オープンにして、ね、軽快に走っとってくる、うん。肘をこう出しててね、うん、僕助手席で。
はいはい、
バス来たらバスのタイヤが目の前にあ
るね。扉
バスのタイヤが、ここで回っててね、
はいはい、
横で。
はいはい。
市バスのタイヤが、うわっと思って。こんな低いんか、
車軸よりも低そうですよ。
めちゃくちゃ低いね、
うん。
なぜね、あの、ドライバーとしゃがんで喋れるんですよ。
はい、はい。
だから後ろ、あの、立って喋る。
車外でね。
車外に出てね。喋、うん、ろう思ったら、こっちがしゃがまなあかん、
うん。はいはいはい。
この、今のこのうんこ座りの状態で喋ってたもん。
それで目線が合う。
目線が大体合うんですよ。
なるほどね。
どんだけ低かったか。
スーパーセブンか出そうです
ね。怖い怖い。
うん。うん
でもあれもね、やっぱ上がオープンでしょ。
うん。
だからね、あの、ちょっとこうコンソールとかきちむんよね。キチキチキチって、あの、時々ガッと切った時にね。やっぱり、こう、たまんねんのかねって言うとったやん。本人もこれ気になるやろー言って。なんか時々キーって言うねって言って。なんか全体がやっぱりこう、ねじれてたんでしょうね、若干は。あんな怖いね。まあ、剛性が強いやん。
だからね、小さいからね。
うん、
そんなにでかくなっていい
の。あの頃すごかった、あの、三菱の弾丸とかね。
トッポ。
うん。それとか、あの、アルトワークスとかね。
あれ、鈴木ね。
うん、鈴木アルトワークス、
ね。やたら倒したからね。
うん。もう、ああいうの乗ってる人多くてね、いろんな乗してもらったとね。
AZ1 欲しかったね。
あ、AZ1 だけ乗ってない。あれだけは誰も。マツダはやっぱ変わんもんな。どうしてもなんかみんなちょっと、
はい、
うん。
あの、200円も高かったらしいですね、あれね。
そうなの？
すぐスカーン行くらしいですよ、あれ。
そうなんや。
うん、なんか聞きましたよ。あれ200円高い
の。ほんま。
ビ
ートはね、隣の顔持ってて、ちょっと乗せてもらったことないけどね。
あれは響きで行く車らしいじゃないですか。
実に響きでしたね。
なんか、でも、それでも早い気持ちになれる。
なれるんです
よ。ええ感じの
車。ええ感じ
の車。楽しい。うん、ね。でも遅い、
ね。うん、遅いけどね。
ええー、と、早いけど危ないらしいですよ。
危ないんだろ
う。ちょろーん言われて
ほんま。
ミドシップやから、一遍ぐらいから終わりっていう。う
ん、くるっと回っちゃうんだ
ね。うん。コントロールしなく
て。へ、え、ぇ、ー、そうなんや。
まあ、そんな話は置いといて。
いや、でも、あの頃って一番面白かったやな、車が。
うん、ユーノスのがあった頃の車もよかった。
はあ、
松田じゃなくてユーノスの頃の車が良かった。ユーノスの頃
ね、はいはいはい。
ランティスとかね。
うん、ああ、ランティスあったな。
うん、あの辺かっこよかった。
うん、
ユーノス500とかね。
うん、あったね。
置いといて。
置いといて。楽しなるな、そういう話。
昔話はいかん。
いかんな。
新しい時代の話をしたんだ
けど。ああ、はい。
新キットとしてですね。はい、なんか、ど本命な感じですね。 うん、タミヤから35分の1で、4号センチの F 型。
はい。ね、あ、それも出るんですね。
ね、4000円。まあまあしますわ。キャタピラは、一部連結式ということで、はいはい、タミヤの再現ですね。うん、まあ、ガルパン、サム様的な、ある意味。
サム様的なね。
で、それに関係あるのかなんだが、アカデミーからは3号 J 型。で、3800円。完全新金型。並べておきますな。
なんかその4号戦車はツインメリトコってこと？
こっちがね、タコム。
あ、タコムの方なんですか？
タコムはパンター G 型、前期型。はい。ツインメリットコーティング。うん。6500円。ちょっとするのは思いますけども。うん。シミレットコーティングがモールドされた状態になっているというですね、各パースが。
すごいな。ね。タコム？
タコム。
タコムやるね。
初めてのタコムですよ。
大したもんですよ。初めてのタコム、ね。
タコムなんちゅうの、
いやいや、歌いたい。
とか気になる
すね。すごいな。シミレットコーティングがもう、モールドで表現。
もう昔ドラゴンで金体とかなんかその辺で出てたような気がする。
そうかな。
うん。
楽できるな
ね。
ね、
3、4号がね、4000円で、パンターのツインメリットコーティング6500円やったらええんちゃうんと思っちゃいますよね。
もうツインメリットコーティングやったら
ね。1.5 倍以上するけど。
まあ、でかさがでかいからさ、言うても。そう、パンターは。
そう、プラ代がその分かかってます
からね。かかってるからね。なんちゅうことや。集まってんだよな、やっぱりな。なんかね。
うん。
楽しいね。
あとね、ちょっとこう、おもろーと思ったのが、長谷川。
はい。
戦艦ヤマト。450分の1。
ほうん。
6900円。浸水80周年記念ということで、うん、おもろいのが、ちょっと笑っちゃったのが、
うん。
全1号作戦時の、非理法検定の旗を記した、旗を模した手拭いが付属。
手拭い？
へえ。
最近すごいっすな。手拭い入ってるんですか。
90センチ、90×34。
はい。
A2 サイズのパッケージイラストポスターも付属する。シリホー検定ってどういう意味ですか。
知りませんよ。そんな。
じゃあ、この調べてみます。はい。
難しい字や。シリホー点検。わかりません。いきなり言わんといて。
ね、漢文難しい。
漢文難しい。すごいんですけどね。はい、すっごく時間食って
る。あ、終わっちゃってる？あら、もう終わりじゃん。
時間食ってるんですけどね。
この調子でいっちゃいます。走り抜けまっちゃいますか？もう適当に CM 入ってると思いますね、すでに。
入ってないと思う。
入ってるでしょ、僕は、
ね。そうかな。
あ、言ったらに入ってますけどね。黙ってるとこもあったしね。CM ってね。
うん。
もう走る、もうここまで来たら走り抜けましょう。
走り抜ける、
うん、うん。あと5分ですから。
うん。
次。
はい。
モデルはとりあえずこれぐらい。
はい。
モデルグラフィックスはいかがですか。
今回よりは読み事だろうね。
まあもう非常に、なんちゅうか、読んで楽しいというか、
うん、
勉強なんですね。
うん、
これまで12月号は、
はい。モデルグラ。
はい。エアブラシ特集ということで。
ああ、エアブラシ特集。
シュート服矢ブラシということで。
うん。ピュート服ジャガーってあったね。うん、
シュート服矢ブラシです。
はい。
監督とかね。基礎から再履修で快適型、快適塗装生活。
はい。
まあね、我々みたいにというか、おっちゃんみたいにですね、矢ブラシをもうガシガシと使っておる方。
はい。
あるいはこれから同士を使ってみたいなと思ってる方。
はい。
非常にこう、役立つ特徴でございます。
はい、
はい、パッと読まれましたよね。
大体は読みましたね。
うん。ははーんってなりましたか？改めて。
はん、
うん、それか、はんって言ってる言ってる。
本当に特にはなかったんですけどね。
うん。うんうん、まあ、過去機材のね、
うん、
コンプレッサーから何から、語るわけなんですけど、僕、うん、これおもろいと思ってね。
はい。
エアブラシ、基本練習シート。
はい。
コピーして使用してくださいっていうことで、入ってるんですね。
はい。
で、これでやってみろと。
うん。はい。
距離と吹き声のコントロール、点と線ということで。
はい。
ライン同士の交点を狙って点を打ってください。
うん。
点は左から右に向かって少しずつ大きくしていってみてください。で次はラインに沿って線を引きます。
はい。
線の太さが一定になるよう、うん、また吹き始めと吹き終わりが濃くならないように注意しながら吹いていきましょう。う
ん、なるほどね。
またそれぞれの線をエアブラシでなぞります、うん。一定の太さ、濃さになるように注意しながら拭いてください。う
ん
う
ん、なるほど。
折り返しの各角があるものは、うん、角が濃くならないように注意しましょう。
角がね。
うん、ほうほうほう。で、Z ってやってみたり、うん、螺旋みたいなグリングリンって、ね、はいはい、エアブラシっていう感じ、感じやね。
英語
を書いてみると、うん。
英語を書いてみたり。うん、
で、さらに、練習シート2。
あ、2があるのよ。
はい。コピーして使用してください。う
ん、はいはい。
四角は、長方形が3つ並べてありまして、うんうん、A、B、C、うん、濃い色、中間色、うん、淡い色となってまして、うん、同じ色を使って吹き分けだけで濃い、中間、淡いを四角内に吹き付けましょう、うんうんうん。できるだけ枠からはみ出さないようにしてください。
あ、
で、さらにそれを踏まえて、うん、その下にはグラデーションいうことで、その A、B、C を使って、うん、ABC の3種類の濃さで、なだらかな
グラデーション。
グラデーションになるように塗ってください。
はあはあ、
で、ここまで来ると、さらにですね、うん、下に四角形、
はいはい、
サイコロを斜め上から見下ろした形ですね、うん、いわゆるね。はい、なんか、なんとか図とかいいんでしょう、はい。上で使った ABC の3つの濃さで、立方体の各面を塗り分けてください。うん、で、今度は下に円が2つあって、
はい、
円の外側から内側に向かって吹き、縁、うんうん、のエッジをきっちり出しながら塗ってください。
は
あ
は
あ、で、その隣は、左のイラストレーションのように、うん、3D の玉を描くようにグラデーションをかけながら塗ってくださいと。
うん、円に、玉に見えるように。
光ってる玉に見えるようにということですね。ね、うん、で、お手本ということで、まあ実際こんな感じでやってみそうっていうことになってるわけですね。これは一度やってみないかなと。
塗り絵ですな、これ。
大人の塗り絵。
できるだけはみ出さんに塗らない感じっていう。
で、おもろいのが、はい、これをちゃんとライターさんにね、うん、チャレンジさせてるっていう。で、どういう仕上がりなんかっていうのを見せてくれるんですね。うん、なかなか面白いことしてくれる。
うん、
で、
まあ人それぞれですね。
さすがやなというところもあるんですね、うん、皆さんね、
うん。
で、だんだんね、変わってくる。ジャンルによってはバカ変わってくるんですね。AFV 系のグランドマスター、野原新平さん。
うん、
多分参加者で言うと一番下手じゃないかなっていう。
書かれてるな。うん、確かにひどいな、
うんうん。グラデーションすごい苦手やなんやなっていうね。うんうん、
AFV ってそうなのかな、
不思議ですね。
うん、
で、スケール系多めモデラーさん、稲井浩一さん、
はい、
雑さを肯定して取り組むモデラーっていうのにね、うん、書いてありますけど。
稲井さんってね、なんかよくこの雑誌に書いてるもんね。ナイトアモさんもすごいね、やっぱり。
そうですね、うん、メリハリがある、
ね、うん、結局、1,2,3,8 人か、うん、8人の人にやらしたわけ、
これ。そうです、そうです、面白いですね。
8人の人に何やらせるんやろ、そうだよな、
そうですね、みたいなことだ。
手震える人もおるやろな、やっぱこれ、うん、これ乗るのとか、ね、うん、まあ私なんかやったら絶対ガタガタやな。
ね、何回か練習してみようかな、なんて、
うん。僕はよくもう塗る戦車の、そこでようやってるけどね、いつも練習考え、うん、濃さ調べたりするの、うん。あれってやっぱりそのたんびにいるよね、
うん、
どうしても。しょっちゅうやってる人やったらもうさーって、丸でも描けるんやろうけど、だからああいう練習と、あれを兼ねて
ですね、
うん、ずっとやってる、あれ。
体が覚えるっちゃ大事ですよね。
女性に慣れてきて乗らんとね、もう大変、いろいろとね。
どうか使うってい
う
のはね。
うん。ペンチやニッパー使わせたらどっちかじゃないですけどね。
仕事でね、本職ですもんね。
まあね。
あとちょっと、模型とはずれるんですけど、
はい、
岸川ラボ。
毎
回、
はいはい
はい、毎回おもろいもん取り上げて
くれるんですけど、
はい、今月のお題、
うん、
最新、スーパーカー消しゴム、
はい。ああ、いましたよね。
ジャスト私世代なんです。
あなたの世代ですよね。
小学生の時に、うんうん、中学年から高学年ぐらい、うん、高学年ぐらいかな、4、5年ぐらいですかね。うんうん、その頃にはもう流行り倒して、
うん、
ダゴヤシに来倒して、
はいはい、
ガチガチ回し倒して、
はいはいはい、
押し倒したっていう、
ね。押し倒したっていう。う
ん、ボールでもね。
うん。
裏にね、ボンド塗ってみたりとかね。
あなたが小学生でしょ、
ね、
もう私が高校、もう働いてたのかな。
人参ね、
うん、
今回これをですね、なんかわざわざ、はい、新しく販売されたということでした。
わざわざ。 懐かしのスーパーカー消し。懐かしのスーパー消し。
うん。ランボルギーニヨータとオラッコ。単品では各税込み880円というね。二所桁が高いじゃんけっていう感じ
で、ね。高いね。なんで
4種のランボルギーニが、ランボルギーニがセットで成型色違いの全4種が、うん、各3520円で発売中。
あれ、昔そんな高なかったんでしょ？
そらそうですよ。ガチャガチャ僕らの頃のガチャガチャ言ったら20円、う
ん。あ、そんなもんやったんですよ。
50円で高級ですよ。100円なんかもうどうしようって
言
うんです
よ。ああ、そうですね。
めったなことで100円なんか回せなかった。
それが今3000円なもんすんの 4つのセットで、
うん、まあ、大人やったら買えるわけですよ、これぐらい。
やっぱり、あんまり量販せえへんから高くなるんでしょうね。
まあ、わざわざこんな道から作っとるんでしょうね。商品は単品と4種入りで発売中。
ほうほう、
商品化を指揮したのは、
うんうん、
ランボルギーニが好きすぎて、
うん、
ランボルギーニの名車を擬人化、正確にアヒル化、絵本やグッズを販売しているアヒルの J プロジェクトのリーダー、赤間保氏。原型用モデリングデータを、本市カーモデラー、
うん、
高橋浩二氏の友人である、秋葉聖人氏が担当したんですよ。ちょっと読み方間違ってたらごめんなさい。車体下部には取り外し式の台座も付属、滑りを良好なものにしている。かつて木工ボンドを塗ったりしていた手間はもういらない。台座にはマグネットも付いている。
ああ、そういうあれがあんねんね。
そう、裏に木工ボンドベーとベーと塗って、ほんと滑るわけですよ。うん、よくね、
うん、
摩擦が減るから、
うん、
消しゴムって摩擦があるもんじゃないですか。
そり
ゃ
そうやわな、うん。
で、それで、牧師のボールペンで、カチンって言ったら、スピャーと飛んでるわけですよ。
ああ、そうやって遊んでたんだ。
そうですよ。もうどんだけ、ね。
ボクシーのボールペンなの？
ボクシーのボ
ールペン。あの、ボクシーなの？
ボクシーのボール
ペン。あ、そうなの？
ボタン押してカチッってやるのは初めてでした。ボクシーのボールペン。
あ、そうなの？
そう。で、その後、我々が手に入ったのはね。
うん。
まあ、それ以外の世界的にはやったんかもしれませんけど。うん、我々の手に入ったのはボクシー。
そう言われても僕もボクシーやな。うん、ボクシーしか知らん
わ。でしょ？あの、押してパチンとボタンでやるんですね。
うん、そうやつ。
うん。で、それからうぞうむぞうでもないから出てきましたけど。
うん。
で、どうかすると駄菓子屋で、この、パチンとするとこだけを、
うん。
売ってましたよ。商品として出てましたよ。
え、それあったん、
うん、押してパチンとやって、うん、カタパルトみたいな。
はいはいはいはい。
いうのが商品で出てました。う
ん、出てた？
ありました、そんな。
へ
ぇー。それなんかね、それがなんか、
ボールペン買えないこのために？
いや、それだけで買うために。ボールペンなく、うん、安いですよ、そっちの方。
あ、そう、安いの？
多分。だからして、なんか形してるしね、それっぽい、メガっぽい形
を。そっち見てみたいわ。
うん、探したらあるかな。
こうたんかい？
当たり前ですやん、ほんの。
こうたんかい？
当たり前ですやん、当時よ。みんなも買ってますよ。こっちの方が強いかもしれんので買うわけですよ。みんなバネ引っ張って強くしたりとかしたんですよ。
あ、
ボールペンのバラ
シ。競技したわけ。
しますよ。
あ、そのため。
子供がすることは全て競うことですからね。
ああ、ごめんごめん、ね。そこが抜けてた、俺。
そう。
あ、ごめんごめん。
う
ん、
だから、木工ボンド塗るとか、
ホッチキスの針を、
埋めると、埋め込むとかですね。
ああ、はははははは。
あれもソリみたいになってね。
はいはい。
ソリ。ソリ。で、バシーンと回すわけ。
かわいいなぁ。
なんだってやってた
んそんなんやってたんや。
で、ボールペンバラして、バネを引っ張りのですね。やってたんですよ。
なるほどね。
それが後々に、何の役に立ったかは知りませんけどね。
うん、
ね、こういう思い出話ができる。
うん。へえ、それは知らんかったな。そういう、あの当時の小学生はそういう遊びしてたんや。
あの、50代前後の方はみんなしてますよね。このリスナーさんね。ええ。
そうなんや。
もうスーパーカーブームとはそれほどすごかったんですよ。
へ、ね、え
ー。もう筆箱からメモ帳から何からスーパーカーでしたからね。
ああ。びっくりやな。そんな話が聞けるとは。
10代違うとこうも違うもんですね。
あの頃の10は大きい ね、
ですね。
ギャップは。
10歳、20歳大きいですね。
大きいですね。
見るとこ見えるとこ全然違いますから。
くり、楽しいね。でもやっぱあの頃ってそういういろいろ遊び見つけんのよな、子供って。
うん、まあそうですね。
誰がやり始めたんかわからへんけど、急にさ。
ね、
うん。
まあね、工業士がおったんですよな、スーパーカーなんか。金持ちが持ってるやつをちょっと貸してくれて、それで消費したりしてたわけですからね。
ああ、なるほどね、
う
ん。
そういうディーラーとかね。ちなみに930タイプが一番好きでしたね。
あ、930か。
うん。 卵じゃないとダメですね。うん、ちょっと行儀をしんどいじゃないとダメなんですね。ないのね。
なるほど。
彼らみたいにシュッとしたのは、
あかんの
良さは子供には分からないんですよ。羽がついてるとかね。うん、ダクとかバチーゴンついてるとかね。うん、そういうのがいいです
。あ、なるほど、ね。やっぱりね。やっぱ、ランボルギーニも LP500 やないとあかんけどね。
羽がついてとかって、
ね。400
は LP500S がやっぱ、
かっこいいね。
強いわけですよ、
ね。なるほどね。だフェラリって意外と人気なかったんじゃね。
なんかスペック的にはフェラリの方が早いもんね、みたいなとこあ
って。やっぱりそういうだけやろな。
そういうところ。どっちかって言ってやっぱりカウンタックの方がプラモ作った。
作ったよ。
作ったよ。作りました。あの頃はプラモ作りましたよ。
その、どっから出たの
覚えてない、その。差し詰め大竹とかそんな
感じ。あ、大竹か。やっぱその辺やろな。
富士見、富士見あったかしら。
富士見
の。永大グリップとかね、そんなとこじゃないですか。
今はないとこばっかりやね。
で、昔話を言ったって。
いや、楽しいな。いや、意外と、あれやね、やっぱ僕は年下の人のあれは分からへんから、
ね。それはね、
面白いね。
上も下も分からんですからね。それぞれの楽しみがありますからね。
結構楽しいな。かわいいな、やっぱりな。
小学生のすることですからね。ちょっとは物がある時代ですからね。おっちゃんみたいに戦後の大変なことちゃうからね。
僕ら B 団だったもんな。
あの、感触玉とかもあったんでしょ？
あった。
これはもうギリギリあったんですよ、感触玉。駄菓子屋に行ってたんですよ。
で、指飛ばしてね、真っ黒かったりね。
つらいな。
空に投げて、あの、落ちてきて、パーンっていうロケット。
あったあった。原爆撃だ。
うん。
なんて名前？
なんとかロケットやったかな。ああいうのね、みんな火薬使うのが。
キャップ火薬でしょ？
キャップ火薬じゃない、平玉。
ああ、あった、そのもあった、その
も。僕らの銀玉で。頃って、そんな、あの、キャップ火薬なんてだいぶしてからやもん。
で、あの、それで、銀玉鉄砲で、
うん、パンパンパンパンって、
電車が、電車で音が聞けるっていう。
聞けるってある。巻いたやつね。
そうそう、
あった。あれは、よく書いた、あの、鬼の顔を書いた箱から出てくるの。駄菓子屋行った。なんか、なんとか回復って書いてた。おばちゃんがそっから出すね。いつも赤い鬼の顔書いてんの。
それを覚えてないな。
うん。それね、カチケ玉いうね
ん
ね。感謝、あの、投げるやつ
が、僕らの。
あれをね、ポケット入れてて、で、突っ込んで、焦げたのよ。なんか子供が。で、それが粒容器入ってたから、なんか指飛ばしたっていう事故があったの、僕は小学校で。で、あれから禁止になっちゃったの。
なるほどね。うん。僕らの時持ってたよ。
だから、一時ちょっともう、10年過ぎてるからやろ。もうそれが、
スタジ
オ。それか、威力が弱くなった
か。ああ、かもしれませんね。
うん。多分ね、あの頃ってね、ひどかったと思うよ。あの B2 弾とか。
確かにね。
うん。あの街でシュートするって、黄色い煙がシューッと出て。
蛇玉？蛇
玉っていうの？で、キュッと掘んねん。じゃ、パーンって。
あ、それは知らない。それは知らない。パーンとやんなか。
あのね、とにかくシューって最初、あの、煙が出るね、黄色いね、硫黄の煙やね。で、長いこと掘ったら、バーンってそこで爆発が。それを投げ合いすんのよ。
危ない
よ。危ないやろ。あれ、B2 弾って言うたんかな。そんなん売ってたんですよ。なんぼしたかちょっと忘れたけど。子供が、ま、ね、するとこは街なのするとこでシュッとして、シューって言って、ビューって掘って、
知らん。
バーンって。
それ知らん。
そんなのがあって、それも禁止なさけどな。
それがひびでもらったんかな。
だったから、僕らの時、ひどかったよ
ね。
危
ないね。
で、それ公園行って犬うんこに突っ込んでさ、バーンって犬うんこ飛ばすとかね。
テロや。
僕らの時代のやつって絶対やってるよ、そういうこと。あの、あとプラモデル破壊するとか。
あとカエルでしょ。
あ、カエルはいなかったからな、もうそこまで。
コンクリートさん、コンクリートジャングルやから。
そう、大体ね。あんまりね。うん。
田舎行ったらカエルや、カエルが犠牲になってますからね、あれね。
やるやろな、絶対な。まあ、しかし、危なかったよな、僕らの頃って。やっぱり。50年前やもんな。やっぱり。
そういった昆虫採集セットのあの、注射針のついたなんだかとかね。
ああ、持ってた。
あったでしょ。僕の頃もあった。
アルコールが入った、こんな、
なんか
ビニールの瓶とか、青いのと二つ入っててさ。
なんかでね、あれ調べたの、きちんと調べたら、記事読んだことあるんですけどね。ちょっと忘れてたけど、あれはなかなかやばいんじゃないんですか言
う
て。初期は、出た初期は、割と昔からあったらしいんやけど、マジでやばかったらしいんやけど、さすがにある程度だって、僕らぐらいの前後の、時代になったらさすがにそのヤバイも、あの、成分が変わってきてるらしいですけどね。ちょっか割とヤバイも
あったらしいです、ね。僕はアランコンの匂いはしたけどね、嗅いだら、ブーンとなんか
そう防腐剤だかなんだかみたいな、ね。虫殺すやつかなんかしたけど、
子供って残酷やな。V 子捕まえてきてさ、うん、V 子の背中のこの T 字か何やったら、あそこが柔らかいから、そこにズラッと刺すんよ。うん、で、ジューって入れよったけどね。うん、死なへんな、なかなかと、うん。
子供は虫殺しますよね。
ねえ、ああいうことをね、平気でやったなと思ってね。
その分今虫が怖いんですよ。
君怖いんやな。僕別にどうっちゅうことないんやけど。
そらねえ、虫食ったら、虫食ったらとかできるかもしれませんけど、私は、ね。
君は、うん、特に嫌がるもんな。
嫌ですよ。生き物はしは4本までで十分ですよ。
そうなんや。
それが絶滅させるべきです。
ほんま。うん、僕6本までは大丈夫。
あ、ダメだ。うん、
もうちょっと8本になるとね。
8本はもう。
8本になるとね。
死んだ虫はいい虫だよ。
もうやめごっつよ。
しょうもない。ろくでもない雑誌招待でこんなに時間を食ってしまいました。すいません。
いや、楽しいですね、これ結構ね。
うん、昔話があると長くなる。
長くなるの。おっさん同士の昔話はな、ほんまに。まあそういうことで、
はい、
もう大体いいんですかね。もうそんなもんかな。
適当にコマーシャルも入れてくれてると思います。
いや、入ってないと思う。入って
やったりと。もう、これ、敏腕ですから。
敏腕ですか。はい、うん、まあそういうことで、まあ今回この2冊の紹介で、結構な内容は濃かったんですよね、実際。ほんまはもうちょっと。
今回はね、うん、なかなかどっちも読み応え
あります。読み応えはあるんですけど、
私たちのヨタ話なんか合わせてぜひご読みください。
そうですね。そういうことで。じゃあまあ、いいですか。本日、もうエニグマ工房閉店ガラガラということで。
はい、
まあ、ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
すいません。
じゃあ閉店です。
ガンプラジオではお客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートも
よろしくお願いします。